説教新しいもの石橋牧師です。
前回の学びは朝鮮人の家で盛大な宴会が行われた箇所を読みました。ルカ福音書だけがこの盛大な宴会と結びつけて、花婿と婚礼のこの話を記しています。マタイ福音書にもマルコ福音書にもこの記事はありますが、朝鮮人の家の盛大な宴会と結びつけて記されているのはルカの特徴として見ることができます。主イエスがおられるということ、主イエスがその交わりの中心にいてくださるということは、花婿を迎えて盛大な宴会を設けるような、そのような喜びの席であることが示されてくるのであります。33節を見ていただきますと、人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。バプテスマのヨハネ、その弟子たちは断食をしている。ユダヤ人たちも週に2日断食をしている。しかしなぜ主イエスの弟子たちは断食をしないのかという問いが、なされているのであります。断食っていうのはどの宗教にもあるものであります。食事を絶って空腹になって飢餓の中で懸命に集中して祈るということが行われています。イエス様もこの断食を否定するものではありません。後の教会もこの断食をして、この場合は罪を悔い改めて懸命に祈る、集中して祈る、そのことが教会の中でも大切にしてきているわけでありますが、しかし主イエスの弟子たちは断食をしていない。そのように職を立って集中して主に祈る、そのような技をしていない、このことが問われているわけであります。むしろ朝鮮人の家で示されているように、断食をするどころか盛大な宴会が催されている。それは時に不信仰とも映っているのであります。なぜあの朝鮮人、当時朝鮮人は罪人、人殺しと同じように見られていて、人々から、厳しい批判の目で見られていた。どうしようもない者たちと見られていた。そのどうしようもない者たちと食事をして大騒ぎをしている。一体主イエスとその弟子たちは何者か。あなた方は本当に神に仕えるものなのか、神の言葉を語るものなのか、このことが問われているわけであります。これに対して34節この言葉が注目させられます。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。これはイエス様の口以外に誰が語ることができるだろうか。イエス様だから神と一つであるお方であるがゆえに、子なる神、神であるがゆえに言えた言葉であります。そこに神がいる、イエス様がいてくださる、そのこと自身が 大きな喜びであることが示されているのであります。葉の婿が婚礼、葉の婿を迎えて婚礼が盛大に行われるような、大きな喜びである。神が、主イエスがそこにいてくださる。それはものすごく大きな喜びである、そのこと自体が、とイエス様は語っておられるのであります。このような大いなる喜びの場であるのに、断食をするということが許されるだろうか、と逆に問われているところであります。朝鮮の世で家が喜びにあふれている、喜びを失った人々であります。人間関係はズタズタに引き裂かれて、ただただ朝鮮人としてお金を集めること、私腹を肥やすことに喜びを持っている者たち、人間的な心の底から笑うということは無縁な町の人々からは、朝鮮人、罪人、人殺し、そんなふうに見られている朝鮮人の家、その家が笑いにあふれている、喜びにあふれている。イエス様がそこにいてくださることによって喜べない者たちが喜ぶのになっている。このことが強く示されてくるわけであります。喜べない者が喜ぶものとなっている、それはイエス様がそこにいてくださるから、イエス様とつながっているから、このことが強く今日の御言葉で指し示されているのであります。先週は子供の日、花の日合同礼拝をしたのであります。最初に子供の日があり、それから花の日が付け加えられました。アメリカから始まったのでありますが、アメリカで、花がきれいに咲く、その時期に花の祭りをした、それを礼拝で喜びとして捧げた、それが花の日の礼拝となっているわけでありますが、日本ではこのように講壇に花が飾られます。このように生け花が飾られるということは日本独特のものであります。これは世界に誇れる技であると言ってもいいかもしれません。神様の創造の御業、それを花に、心を向けながら、そして神様の生ける尊い御言葉を聞く礼拝を捧げる、これは大変、意味のあることであります。先に子供の日があったのであります。子供の日は大切な子供を神様に捧げる日であります。神様に捧げると言いますと、人見悟空とかあまり歴史的にはいい響きはありませんが、しかし人間が、子供たちが成長して生きるときに何が力であるか、それは主イエスのものとなり、主イエスのうちに生きるものとなっていく、主イエスのうちにある主から与えられる喜びを与えられて、どんな悲しい辛いときにあっても喜びを失わずに生きることができる、そのような人生を送るものとなるように、子供の日が定められていったのであります。主がそこにいてくださるということが喜びとなり支えとなる、そのことが朝鮮人の家で盛大な宴会を催されることで示されてくるわけであります。喜びを失った、笑いを失った、人の心の冷たさということを思い知りながら、人々の心を冷え冷えとさせる、そういう技を成してきた朝鮮人、主イエスがそこにいてくださることによって その場が喜びにあふれる。喜べない者たちが喜ぶものとされる。上善人の盛大な食事を通して示されるところであります。そしてしばしば、まあ、直ちは生産式を行います。主の食卓を囲んで尊いイエス様の十字架のに流された肉、裂かれた肉、流された血、そのことをここに深く受け止める愛三子の主の晩餐に預かる、それを教会の礼拝の中心に据えています。それは神の国における、天国における、喜びの食卓、天国の神の国の喜びの宴会、そこにつながる。その喜びをすでに八田たちは生産時期において、この礼拝において味わうことができる。まあ、それが主と共に食事をするということにおいて示されていることであります。この主が、花婿が取り去られる時は来ると次に語られています。35節、しかし花婿が奪い取られる時が来る、その時には彼らは断食することになる。花婿が取り去られる、喜びが奪われる、そして断食をする。花婿がなぜ奪われたのかということをこう見つめたら、断食せざるを得ない、罪の告白をせざるを得ない、まあ、このことが示されてくるわけであります。花婿が奪い去られる。このことで関係いたしますと、イザヤ書53章、メシアとはどういうメシアであるかということが語られているところであります。それはもう人間の想像、人間の思いを超えた神様の御業が示されています。しばしば私はイザヤ書53章に目を向けるわけであります。52章の一番最後のところでは、それほどに彼らは多くの富を驚かせる、民を驚かせる。彼を見て王たちも口を閉ざす。誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ。人間の知恵によってはそれをこの知ることができない、思いもよらない形で神様は救いの御業を成してくださったと語られていくわけであります。神から与えられた救い主は、二節のところで、見るべき面影はなく、たやかしい風格も好ましい容姿もない。三節、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私の顔を隠し、私は彼を軽蔑し無視していた。そして八節を見ていただきますと、捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の旅の背きの家に彼が神の手にかかり、命ある者の力を絶たれたことと示されてくるわけであります。この花婿が捕らえられて裁かれて命を取られる、そんなことを誰が思うことができたのか。誰も思うこともないし、知ることもなかった。なぜ花婿は取り去られたのか。それは私たちの民の背きの家に彼が神の手にかかり、命ある者の力を絶たれたこと。神の手にかかった、父なる神の手によって彼は命を取られることになった。花の子が取られることがどういうことであるか、私の罪のためにと示されてくるわけであります。この絶望から示される新しい世界が聖書によって示されるのであります。神からの花婿が取 取り去られる。しかもそれは私の背きのために、罪のために彼は取り去られる。そしてそのことによって全く新しい世界が私たちにもたらされたということが語られていくわけであります。36節で、そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から裏切れを破り取って古い服に継ぎ当てをたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものに合わないだろう。新しい服に古い布毛を当てることはできない。それは新しい服も破れて、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わない。もう新しいものと古いものは決して合わないということが強調されています。すなわち新しい世界と古い世界、そこには大きな断絶がある。古い世界から全く新しい世界が示されていく。その新しい世界と古い世界の大きな断絶が示されてくるわけであります。そのことがまたブドウ酒の例えで語られています。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものは欲しがらない。古いものの方が良いというのである。良いというのである。ブドウ酒は古い方がいい。だから古い人生、今までの人生を変えていくことはなかなか難しいということを語りながら、新しいブドウ酒は古い皮袋に入れることはできない。その皮袋は破れてしまう。新しいブドウ酒の力強い生き生きとしたその力によって破られてしまう。新しい世界は古い世界と交わることはできない。その全く断絶した新しい世界について示されていくのであります。この新しい世界とはどういう世界であるか、私はマタイ福音書の27章の61節を見ることから新しい世界に心を向けたいのであります。マタイ27章61節、主イエスは、花婿は取り去られた、十字架で殺されて墓に納められた。この墓の前に二人のマリアが座っていたということがこの61節に示されています。マグダーのマリアともう一人のマリアとはそこに残り墓の方を向いて座っていたと示されています。古い人間の終わりを指し示しています。すべての人間は、命あるものは墓に向かって生きているのであります。墓に納められたらもうおしまいであります。墓からその先はありません。墓は人間の終わりを思い知らされます。同時に人間の絶望というものが墓を通して象徴的に示されます。神の子が、救い主があっけなく十字架にかけられて墓に納められた。これほど絶望的なことはありません。 主イエスによって救われて、主イエスを愛して従っていった二人のマリア、この墓の前に座るのであります。ただマグダラのマリア、もう一人のマリアがどういう状態であったかということはここには記されていません。ただ墓が示されていくのであります。絶望というよりも墓を見つめることから始まる世界にマタイは私たちの目を向けさせようとしています。古い世界、古い人間はこの墓を持って終わりとなるのであります。そして主イエス・キリストも古い人間の痛み、古い人間の罪、神への背き、それを一身に背負って十字架に死んでくださった。そして墓に納められた、主イエスが納められた墓を見なさいと、まるでこの61節は私たちに語りかけているように思うのであります。古い世界は、古い人間の一生はここで終わりであります。この先はありません。そして墓の中に主イエスが死んで、その身を横たえる、それを見つめることほど絶望的なことはありません。あのイエス様も結局あっけなく殺されて墓に納められた。それを見つめることは、この世がいかに暗く希望のない世界であるか、それを思い知らせるようにも思うのであります。しかし28節でこの墓から全く新しい世界が示されてくるのであります。墓の前と墓の後とは違うのであります。墓の前の世界は墓の後の世界に相入ることはできない全く新しい世界が創造されていくことが語られていくのであります。安息日が終わって週の初めの日の朝早く、日曜日の朝早く、2人のマグダラのマリアともう一人のマリアが墓に行くのであります。墓から何か新しいことはもう出るはずがない、起こるはずがない、その墓に行くのであります。4節、万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。天使は婦人たちに言った、恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだが、あの方はここにはおられない、陰で言われた通り復活なさったのだ、さあ遺体の置いてあった場所を見なさい、とこのように示されていくのであります。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい、それを見つめていたのであります。主イエスの死を見つめていたのであります。もう何の希望もない、諦める以外ない、絶望の深みに落とされていたのであります。絶望の深みに陥れる、その遺体の置いてあるところを見なさい。人間を絶望の深みに陥れるその場が、復活の希望、新しい世界の始まりを指し示すと場となっていくのであります。何の良いものも生まれるはずがない、希望も示されるはずがない墓が、全く新しい世界が始まったことを示す場となっていくのであります。主イエスは墓からよみがえられた。そしてあの徴税人が、罪人が、人殺し強盗と見られていたあの罪人が本当に喜びに満たされる、復活の命をいただいて喜びに満たされて自分の人生をガラッと変えていく、あの徴税人は主イエスの弟子となっていくのであります。全く新しい人間を神は創造されるのであります。この力は私たちにも注がれていくのであります。私たちが絶望の淵に落とされる、 墓の現実を思い知らされる。しかしその絶望を墓を直視するときに、そこから新しい命が注がれていく。墓から絶望から復活の命が注がれてくるのであります。復活の主の命が注がれて、復活の主とともに新しくされて、新しい人生が歩み出される。墓の前とは全く違った新しい世界に私たちは生かされる。その神様から与えられた恵みが御言葉から強く示されていくのであります。復活の主が私たちに命を与えて一緒にいてくださる。全く新しく私を作り変えて新しい人間として生かしてくださる。そこに私たちの大きな希望がある、慰めがある、喜びがある、人生を生きる力がそこから与えられる。このことから、この言葉に言葉から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、主イエスの御座に触れることが許され感謝いたします。古い人間、古い人生、そして新しい人間、新しい世界、そのことがイエス様の御座によって私たちに指し示されています。墓を直視することはできません。絶望を直視することはできません。それは古い人間がどこに行かねばならないのか、どこに向かって生きざるを得ないのか、そのことを思い知らされる場となってまいります。絶望に向かって生きていた、墓に向かって生きた人間が墓を背にして大きな喜びにあふれて走っていった婦人たちの姿を私は聖書から示されています。絶望を背にして新しい命をいただいて、新しい人間として新しい世界に生きる、その喜びが御言葉から示されます。どうぞこの確信に立つことができますように。なお古い世界にあって私たちはその人生の歩みを進めています。しかし古い人生、古い世界にありながら、しかし新しい世界につながるものとされています。そのことへの思いを膨らますことができますように。そして上なるお方から、また上なるお方と一つになっている幸いを心に秘めながら、そのことに励まされ、それぞれの人生の歩みをなすことができますように導いてください。ここに集ってきた一人一人のその人生の歩みと、またご家族と、またそのつながりのある方々の上に主の祝福が豊かにありますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。